ベルリン晴れ時々曇り17度24度、ロンドン晴れ15度25度、ニューヨークも晴れ23度28度、ロサンゼルスも晴れ17度22度、リオデジャネイロ曇り時々雨17度23度、そして東京曇り24度29度です。世界の天気をお伝えしました。
午前1時の NHK ニュースです。南米ベネズエラで先月起きた大地震について現地で調査に当たっている専門家チームは NHK の取材に対し、建物がほぼ垂直に崩れるパンケーキクラッシュが相次いだと指摘しました。軟弱な地盤や強度不足が原因とみられ、被害が最も深刻な地域では使用できなくなった建物がおよそ1万棟に上ると推計しています。ベネズエラで先月24日に発生した大地震では、11日までに4333人の死亡が確認され、今も捜索が続けられています。建物の構造設計が専門で、被災地で復旧支援にも携わる宮本秀樹さんは、専門家のチームを率いて現地で調査を続けていて、11日、被害が集中しているカリブ海沿いのラ・グアイラ州カティアラ・マールで NHK の取材に応じました。宮本さんは、今回の地震では柱が揺れに耐えきれずに壊れ、建物がほぼ垂直に崩れるパンケーキクラッシュが相次いだとした上で、柱の鉄筋の数が不足している建物が多いとみられることや、海沿いで地盤が軟弱なことが原因ではないかと指摘しました。専門家チームは、ラ・グアイラ州で全壊や半壊で使用できなくなった建物が全体の 13% にあたるおよそ1万棟に上ると推計しています。これは政府の現時点での被害の発表を大きく上回っています。さらに建物に亀裂が入ったり穴が開いたりして修復の必要がある建物も3万から5万棟に上ると見積もっています。宮本さんはアメリカ国務省の要請でベネズエラ政府の支援に当たっていて、9日にはロドリゲス暫定大統領に面会し、調査の途中経過について報告しています。宮本さんは今回の地震について、2008年の中国四川省や2023年のトルコ南部などの大地震と並び、過去20年で最も被害が深刻なものの一つだとして、復興には建物の被害の実態や瓦礫の量など全体像の把握が重要で、日本は阪神・淡路大震災などの経験を生かして支援を行うことができるだろうと話していました。スマートフォンを購入する際に勧められて不要なオプションサービスを契約し、長年にわたって支払いが続いていたなどのトラブルの相談が相次いでいることが東京都の消費生活センターのまとめで分かりました。センターでは本人が気づいていないケースも多いとして、利用明細を確認するように注意を呼びかけています。東京都の消費生活センターによりますと、スマートフォンなどのオプション契約に関するトラブルの相談件数は高止まりしていて、昨年度までの5年間に950件余りに上っています。このうち、スマートフォンの買い替えなどの際に販売店で勧められ、不要なオプションなどを契約し、1年以上の長期にわたって支払いが続いていたというケースが130件余りになっているということです。70代の女性のケースでは、新しい機種に変更していたのに、以前の機種に対する紛失時などのサポートに関するオプションの支払いが1年半にわたって続いていたということです。他にも、一定期間は無料だと言われて、有料の動画配信サービスに加入したものの、契約したことを忘れて長年支払いを続けた後に相談が寄せられるケースもあるということです。センターでは毎月の利用料金の確認方法がウェブ中心になったことや契約が複雑化していることなどで消費者が全体状況を把握しづらくなっているとして、 定期的に利用明細を確認するよう注意を呼びかけています。東京都消費生活総合センターの高村純子相談課長は、5年や6年いらないオプション契約をしていたということが後から発覚するケースが非常に多い、毎月何の料金をどれだけ払っているかを確認することが必要だと思いますと話していました。大リーグの今年のドラフト会議、11日の1日目の4巡目までに日本選手の指名はありませんでした。2日目の12日は5巡目から20巡目までの選手が指名される予定です。岩手の花巻東高校で通算140本のホームランを打ったスタンフォード大学の佐々木麟太郎選手や、ジョージア大学で投打の二刀流でプレーする石川ケニー選手の指名があるか注目されます。この時間のニュース、末田でした。1時5分です。
7月13日月曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当、山下誠です。この後の番組内容です。この時間1時台はラジオ文芸館です。川崎明子作さなぎの家、朗読は松本真希アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム、ジョージ・ガーシュイの作品集でスワニー、ラプソディ・イン・ブルーなどをお届けします。3時台日本の歌、心の歌です。昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集のパート1、赤いハンカチ、ブランデーグラスなどをお届けします。4時台師匠を語るです。女子ソフトボール元日本代表監督宇津木妙子さんを語ると題して、女子ソフトボール日本代表監督の宇津木麗華さんに先日お話を伺いました。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。毎週月曜日のこの時間、ラジオ深夜便の午前1時台に放送しているラジオ文芸館です。今日は川崎明子作さなぎの家をお聞きいただきます。
耳で聞く短編小説、ラジオ文芸館、アナウンサーの松本真希です。今日は川崎明子作さなぎの家をお聞きいただきます。舞台は明治時代の札幌。蚕が桑の葉をはむ音を子守歌代わりにして育った12歳の少女ひとえは、養蚕の研究者の父と共に幸せな少女時代を過ごしていました。しかし養蚕業の衰退は一家の生活にも影を落としていくのでした。川崎明子作さなぎの家です。家の中から雨音がする。布団に入って耳をそば立てれば、屋外ではなく家の中心から雨のように音が響いてくるのを人へは感じた。薄い板壁を隔てて聞こえてくる雨音の正体は、何百何千という蚕が クワの葉をはんでいる音だ。ザザ、ザザ、というその音を聞くと、お蚕さんが元気に育ってくれていると安心する。明治の世が30年を越しても、ここ北海道札幌の一角では夜の闇はまだ濃く深い。幼い頃、人へは壁一枚隔てた屋外で、狐など野生動物の気配がするだけで恐ろしがったものだが、多忙な母は昔話を一通り語り終えると、人へが眠り込む前に帳簿付けへと戻ってしまった。だから、人へは赤ん坊の頃から、蚕の音を子守歌代わりにして眠ってきた。このため彼女は、蚕が桑を食べる音を聞くと、たとえそれが昼間であっても、寂しいような暖かいような不思議な感覚に襲われるのだった。そんな雨音に似た音に包まれて、人へは同じ夢を見ることがたびたびあった。布団にくるまっている自分が、いつしか藁でできたまぶしに収められた蚕と同じように、繭を作り始める夢だ。体のあちこちから出てくる柔らかな糸に包まれて、暖かい眠りについた後、繭を割り開いて外へと出るのだ。その時、自分がどんな姿になっているのか彼女にはわからない。姿見がないから見られないし、何より眩しくて周囲がよく見えないのだった。この繭の外側に何が待ち受けているのか知らないまま、人へは眉の裂け目から外へと身を乗り出す。顔を冷たい空気が撫でていくのを感じる。夢はいつもそこで終わる。過程も結末もいつも変わらない夢が、どうしてか幾度も繰り返されるのだった。お蚕さんを育てるにはな、桑に始まって桑に終わるんだ。それが人への父親善之助の口癖だった。右手に桑の葉と一匹の蚕を乗せ、左手で人への小さな頭を撫でて温かい声で言い聞かせる。それが父に関する彼女の一番古い記憶だ。蚕に携わる者は、蚕に、お、と、さんをつけて、お蚕さんと呼ぶことが多い。父のその発音はとりわけ優しく、あの小さな虫たちに対する確かな親愛が込められていた。人へだって、母様が炊いてくれたご飯を毎日食べるだろう。それが美味しいと嬉しいだろう。お蚕さんも同じだよ。おいしいものを毎日食べていれば、機嫌よく育ってくれる。機嫌がいいと、どんどん大きくなって、いい糸をたくさん出してくれる。その繭のおかげで、人間はおいしいご飯をいただけるんだよ。人へは数えで12歳となった今も、桑の葉が、蚕と生糸とを通じて自分の糧となるという不思議さに新鮮な驚きを感じる。その仕組みに感謝しながら、彼女はいつも使用人たちに混ざって、春先の桑の葉摘みに勤しむのだ。養蚕に使う蚕は人間が改良を重ねた昆虫であり、自然界にはいない。当然、ここ北海道にも、江戸時代末期に和人が持ち込むまで蚕はおらず、養蚕の技術は存在しなかった。ただし、蚕がいなくても、蚕が食べる桑、野桑はふんだんに生えていた。空へとすくすく伸び、豊かに重なる幅広の葉。幕末明治を通じて北海道へと立ち入った和人たちは、この野桑の葉が茂る様を見て思い至る。原生林が開墾を阻み、 慣れ親しんだ水稲もなかなか育たないこの地において、自然に生えているこの葉を有効に使って銭を稼ぐ方法、それが養蚕だった。海溝を本州から持ち込み、大量に生えているこの桑の葉を食わせ生糸を取ろうというのだ。その発想は有効に思われた。何せ日本の開国以降、生糸は輸出品の主力として国の財政を潤し続けている。当然政府の肝入りで相応に人と財が注ぎ込まれ、北海道に多くの技術者が送られた。人絵の父もその一人だ。父善之助は元は愛媛の松山で蚕の研究に勤しみ、さらに東京の養蚕施設で学んだ後、明治政府に壊れて単身北海道に渡ったと人絵は聞いている。技術と体力を持ち、善と有望な若者だった善之助は、開拓使の下で札幌に石製館という蚕種所を作り、新天地での養蚕技術研究に努め、苦労の果てに成功して所帯を得ていた。人絵はその長女である。5歳上に宗太郎という兄がいる。蚕種所というのは、蚕蛾を育てて繁殖させ、より良い卵や蚕を作り、養蚕を副業で行っている一般農家に販売する施設だ。このため広い敷地内に桑畑と住宅を兼ねた大きな作業小屋を有している。当然人も多く使い、通いや住み込みで朝夕なく働く従業員は蚕と共に日々暮らしていた。人絵が住む札幌の集落は、南と西に山を背負い、南北を川が貫きながら北側に石狩湾を望む低湿地だった。どこまでもぬかるむ土。ここを田畑にするには相当の労苦が必要だと思われていた時、野グワを利用した養蚕に活路が見出されたのは当然の成り行きだった。特に養蚕は農家に安定した副収入をもたらすことが期待できる。未開の地を切り開いて畑や水田を一から作っていかねばならない辛苦の中、生えている桑の葉で高価な生糸を生産できる可能性があるとなれば、実に効率的と目されたのだった。石製館の朝は早い。人々は大地をひんやりと覆う朝露が陽光を帯びる頃には活動を始める。大籠を背に外へと繰り出し、朝ぼらけの中、袖が露で濡れるのも厭わず桑の葉を摘むのだ。人絵も自ら籠を背負って、まだ薄ら寒い中を畑に出て作業を手伝う。他の植物よりもタンパク質が多く含まれた桑の葉。特に冬の寒さから木が目覚める春の今頃、枝先に四五枚茂り始めた葉は上等だ。若すぎる葉はもったいない。硬すぎてもいけない。慣れた手つきでちょうど良い葉を求め、露を払っては黙々と籠へと放り込んでいく。ただの木の葉が蚕の餌となり、ひいては純白の美しい糸となるのだから、その作業に妥協はない。山のように積んだ葉は、そのままだと蚕は食べづらい。まだ生まれて間もない蚕はなおさらだ。一枚一枚専用のまな板の上で丁寧に重ね合わせ、大きなナタにも似た包丁で刻んでいく。トントン、ザクザクという音とともに、作業部屋の中は青い香りで満たされていく。青臭く、決してかぐわしいわけではないが、人絵はこの香りが好きだった。何せこの葉のおかげで虫が生糸を作ってくれるのだ。真っ白で美しい絹糸の元となると思えば、桑の香りはどこか生薬の香りのようで、 嗅いでいると体の隅々まで活性化されていくような気がした。刻んだクワは卵からかえって間もないケゴと呼ばれる幼虫に与える。小指の爪ほどの長さもない、しかし全身を細かな毛で覆われた幼虫は刻まれたクワの匂いを頼りにせっせとクワにかじりつき始める。誰かが教えてくれたわけでもないのにと人へはいつも不思議に思う。幾度かの脱皮を経て繭になる時期が近づいてきた蚕はもう人への手のひらほどの長さで、太さも親指より太い。こちらはすでに葉を食べるのにも慣れたもので、刻まれていないままの葉でも上手に食べていく。幼虫が丈夫な顎で硬い桑の葉を食べるとき、雨音にも似たあの特徴的な音がするのだ。産室のある部屋とは少し離れて、人への父の作業部屋はある。多くの蚕は繭を完成させた後に繭ごと茹でて絹糸を取るのだが、えりすぐったいくつかは繭から成虫を羽化させて卵を産ませるのだ。その繁殖を促し、各地に送る産種を作るのが善之助の大事な仕事だった。蚕は羽化して成虫になっても飛ぶことができない。人に飼われる前の原種はもちろん飛べたらしいが、糸を取るために長い年月をかけて改良を重ねた結果、糸を作る胴体ばかりが大きくなって羽は退化し、足でもぞもぞと地面を這うだけの虫になったという。まだ人へが今よりもう少し小さい頃、どうしても不思議に思ったことがある。お蚕さんはクワをたくさん食べて、繭になって眠って、そうやって、蛾になったらどうして何も食べないのです？食べたら死なないで、ずっと生きていられるのではないの？素朴でまっすぐな娘の質問に、父は少し困ったように首を傾けたのだった。しばらく考えた後、微笑みながら口を開いた。本当のことは、お蚕さんに聞いてみないとわからないのかもしれないけどね。多分、お蚕さんにとっては子供を残すことが一番大事で、それが終わったらもう何もできない、もしくは何もしたくないのではないかな。よくわかりません。人へは眉間にシワを寄せ、父の真似をして首をかしげた。斜めになった視界のまま、目の前の作業台でもそもそと動く成虫をそっと指先で撫でる。獣の赤ん坊のように真っ白な毛で覆われたその胴体は、触るととても気持ちがいい。毛の間に鎮座している真っ黒な目もとても可愛い。しかし、蚕蛾の成虫には蝶や他の蛾にあるような興奮がない。幼虫の頃はあれだけ多くの桑の葉を平らげるというのに、大人になった途端に絶食して卵を残して死んでいくだけなのだ。こんなにふわふわで可愛らしいのだから、もっと長く生きられればいいのに。そうだな。善之助も手を伸ばして蚕蛾の胴体にそっと触れながら、半ばため息をつくようにつぶやいた。可愛いからかどうかはともかくとして、長生きすることが間違いなく幸福なのであれば、長生きすべきなのだよな。本来、すべての生き物は。父親の言葉が自分の求めていた答えでないことに戸惑いながら、人へは口をへの字に結んでいた。父の言うことは、時々自分の理解を超えて、勝手にそちら側で完結してしまう。しかし、父がどこかうつろな目で蚕蛾を見つめている様子に、言うべき講義は喉の奥へと引っ込んでしまうのが常だった。 まずは蚕の腹を満たしてやってから人間の朝飯は始まる。家族で膳を囲みながら善之助は箸を止め顔を上げた。宗太郎は群馬へ行く支度は整ったのか。一重の兄宗太郎は丁寧に箸を置くと、はい、整いました、と応じる。大荷物にすると道中困りますし、衣服と本がいくつかですから、準備というほどではありません。そうか。折り目正しい息子の答えに、両親は目を細めてうなずいた。宗太郎は3日後には群馬の紡績工場へと修行に行くことになっているのだ。もちろん将来的には積成館を継いでさらに大きくするためである。一重にとって宗太郎はよくできた兄で、何かしら失敗したところを見た覚えがない。今も畳に座しながら、母が日の塩を当てた袴に余計なしわ一つ作っていない。かといって妹に厳しいでもなく、父譲りの応用さで穏やかに接してくれる。一重の自慢の兄だった。群馬って夏はすごく暑いのでしょう。気をつけなさいね。ええ、気をつけます、母様。夏が暑いのなら、ではもしかして雪は降らないの？父様のふるさとの四国みたいに。四国ほど暖かい地域ではないし、群馬は山が近いから雪は降るようだよ。へえ、南なのに雪が降るのね。一重は兄が向かう新天地の情報に驚きつつ、これからのことに思いを馳せた。何でもできるこの兄は、きっと群馬というところで多くのことを学んで帰り、この積成館をさらに大きくしてくれるだろう。そうしたらもっとたくさんの蚕を育てて、今よりさらに養蚕を北海道に広められる。それはまさに父の望みであったし、父の願いが叶えられることは一重にとっても喜びであった。一重、一重、ちょっとこっちにいらっしゃい。兄が群馬へと旅立ってしばらくしたある日、一重は母に改まった声で呼ばれた。座敷に向かうと、父と母の座っている間に多頭紙が置いてある。父様、母様、これ一体何でしょう？全くわからない一重が尋ねると、よしえはニコニコと笑っている。善之助も微笑んで、開けてごらん、と促した。恐る恐る一重が開いてみると、中には、薄紅の地に、扇と流水をあしらった着物が収まっていた。触れれば、手のひらに指に滑らかな、仕立て上げたばかりの、まさに上質の絹だった。
これ、私にですか？
あなたも年頃の娘となれば、晴れ着の一つも必要になりますからね。着るものに特に頓着せず、いつも作業のため、綿の着物か古着しか着ていなかった一重にとっては、まさに目の覚めるような晴れ着だった。いくらするのか予想もできないが、かなり上質であることはわかる。しかし、母が言う、自分がこれを着ることが必要な状況、というのが全く想像できなかった。よしえは多頭紙からそっと着物を持ち上げると、一重の身に沿わせて色を見る。
あら、着物の色はいいけど顔が火に焼けすぎだわ。
仕方ないでしょ、桑の葉を摘まなきゃいけないし、外の作業はたくさんあるもの。
いかにも自分の容姿に問題があるように言われ、一重は口をへの字に曲げた。着るときには何日も前から外に出ないで、日に当たらないようにしなければね。髪も肩までじゃなくてもっと伸ばして、島田に結い上げられるようにしておかなきゃ。母の頭の中では
娘が晴れ着をまとう時の様子が具体的に思い描かれているようだった。年頃の娘という先ほどの母の言葉が思い出されて、ひとえは自分の将来についてすでに揺るぎない道筋が用意されているような気になる。
髪伸ばすとお手入れが大変です。
少しばかりの反抗心でそう言うと、でもきっと似合うぞと善之助が手を伸ばしてひとえの髪を撫でた。虫めずるうちの姫君もこうして見るとまあ本当に姫君の端くれみたいだ。そんなことを言ってのんきに目尻を下げる善之助に、
端くれって何ですか
と膨れて見せながらも、ひとえはそんな父親や母親の喜びようが決して嫌いではなかった。蚕に日々労力を注ぎながら玉の贅沢に笑い合う。後にひとえはこの頃が幸福の天井だったのだと両親の笑顔をたびたび思い返すことになる。生活の質だけではなく、誰も傷つけず傷つけられない日常がどれだけ自分の人生において贅沢なことだったのかについて痛みとともに思い知らされながら、日々は平穏に過ぎていた。そのように人への目には映っていた。しかし伏流というものはしばしば足元で気づかれぬまま生まれている。句は少し足りないのではないですか。そろばんを勘定している母が父に詰め寄ることがいつしか増えていた。養蚕が近郊の農家に推奨され、本業の傍ら家の一部を用いて蚕を育てるものが増えてきていた。特定の地域で蚕の総数が増えれば、当然必要になる桑の量も増える。すでに開拓初期に見られた野桑は数を減らし、東北から持ってきて育てた栽培種の桑で何とか融通していた。桑の不足は積成館でも例外ではなく、自分のところで産する蚕に必要な量は確保していても、夜中に忍び込み、桑の葉を盗んでいく農民に頭を悩ませていた。そんな折、一家に一つの知らせがもたらされた。群馬の紡績工場で修行に励んでいた兄、宗太郎が失踪したというのだ。ある日、宿舎の自室に父母への詫びの手紙のみを残し、身の回りの者一切合切とともに忽然と姿をくらましたという。人へは直接事情を聞かされたわけではないが、両親やその他の人たちとの会話の端々から、兄はどうやら女工の一人と手を取り合って出奔したらしいと知った。真相はわからない。だがまず、善之助が矢も盾もたまらず群馬の統治へと赴いた。数日後、善之助はひどく憔悴した様子で札幌に帰ってきた。一人きりだ。宗太郎を連れてはいない。ひとえに分かったのは、真相は本人たちが捕まらなかった以上は結局明らかにならなかったこと。そして事実は分からないなりに、宗太郎と共に出奔したという女工の借金を我々の家で肩代わりせねばならなくなったということだった。いずれも何らの明るさを持たない知らせだった。人へは特に意図するでもなく、善之助の作業部屋に足を運んだ。父は銀行に行くと言って朝一番から不在だ。案の定部屋には誰もいない。机の上には、蚕の繁殖や研究に使う数々の道具が並んでいた。几帳面な善之助は常に道具を細部まで手入れし、それぞれをきっちりと棚や机の定位置に並べていたものだったが、今人への目の前にある道具は少し雑然と並べられているように思われた。机の端に
繁殖を終えたらしきカイコガの死体が落ちていた。腹を上に向け、雑多な道具の一つのように横たわっている。普段ならば、死んだカイコガなどはすぐに片付ける父であるのに。局面が変わってきている。しかも悪い方に。人への背に熱くもないのにうっすらと汗がにじんだ。父がいつも座っている椅子に人へは腰掛けた。机の正面には眉の雌雄を鑑別する機械が載っている。人へが両腕で抱えられるほどの大きさの円形で、天秤をいくつも組み合わせたような複雑な形をしている。父が取り組んでいた試作品だ。人へは機械を指先で回してみた。皿に何も乗せない状態で、金属の複雑な機構はくるくると回る。くるくる回って、カイコのオスとメスを分けて、それぞれの行く先を決定づける。血の通わない機械のその冷静さと絶対さを無慈悲なのだとようやく感じた。定められた道を自らたがえた兄にもう会うことはあるまい。知らせを受けたとき、人へは残念に思いながらも、どこか心の中では記憶とあまりにかけ離れた行動をとった兄を冷静に見限ってもいた。心で突き放したとしても、あえかな期待を抱いたとしても、いずれにしても事実は変えようがないことを自分でも意外なほど深刻に理解していたからかもしれなかった。善之助はその年賭けに出た。道庁を通じて東北の同業者に声をかけ、新種の桑の苗を取り寄せたのだ。周辺の桑の状況を考えると、賭けに出ざるを得なかったとも言える。取り寄せたその数、100本。野桑を押しのけ、今まで植えていた桑も半分以上は新種の桑にしてしまおうという考えだった。素朴で進歩のない野桑よりは、改良著しい品種の方が単純に栄養価は高い。生糸の品質と生産量を上げることを考えたとき、蚕にはもう十分すぎるほど手をかけているのだから、餌を変えるのが一番良いだろうというのが善之助の結論だった。手配していた桑の苗はすぐに手元に届いた。まだ細い苗は人へにはひどく心細く思えたが、口には出さなかった。従業員が少なくなった館では、人へと母までもが手伝い、すべての苗を植え付けた。これでなんとか養蚕を続けられる。苗の根にうやうやしく土をかぶせながら、善之助はブツブツとつぶやいていた。他の農家にも良いお蚕さんを回してやれる。そうだ、これで。人へは隣で作業しながら父のつぶやきを聞き、不穏な気配が足元から這い寄ってくるのを感じた。新種の桑を導入した結果は、年をまたいでほどなく、まだ桑が芽を出す季節を待たずに明らかになった。新しく植えられた苗は皆、北海道の冬を耐えることができなかった。丁寧な冬囲いにもかかわらず、その幹はことごとく凍りついて死んでいた。春に周囲の草木が若草色の芽を伸ばす中、100本の苗は、茶色の枝を晒したままだったのだ。やがて長く思えた春を抜け、じわりと気温が上がって夏が近いのだと知れた。残ったわずかな桑は人間の事情などつゆ知らず、幅広い葉を茂らせて陽光を謳歌している。生暖かい夜だったせいか、人へはいつもよりも早く目が覚めた。ぼんやりとした頭で窓を見ると、外の景色をふんわりとした霧が覆っている。大
太陽は昇っているはずだが、厚い雲と霧でその姿は見えない。ただ、水の細かな粒一つ一つが陽光を含んで、辺り一面は奇妙に明るかった。明るさのせいでもう眠れる気がせず、人へは寝巻きのままで床を出た。寝汗をかいたのか、喉も渇いている。無人の茶の間を横切るとき、視界の端に奇妙なものを見つけて足が止まった。開け放たれた障子の向こう、庭の真ん中に父が佇んでいた。こちらに背を向けているため、その表情は見えない。朝は夏なお少し肌寒いためか、寝巻きに丹前を羽織っている。外を眺めながら、また天気を読んでいるのだろうか。人へはそう思って父の背をぼんやりと眺め、すぐに息を呑んだ。蚕がたちが飛んでいた。父の周りで無数の蚕がが群れ飛んでいるように人絵には見えた。白い羽と体が激しく中空を舞い、急上昇し、あるいは地面まで下降している。そんなはずはない。蚕がは飛べない。あの太い胴体を小さな羽で持ち上げられるはずがないのだ。人絵が我に返って目を凝らすと、やはり蚕がたちは自力で飛んでいるのではなかった。蚕がと共に飛んでいるいくつもの影がある。鳥の群れだった。ヒヨドリやスズメたちが蚕がをくわえ、振り回し、一方的に殴り殺しては一心不乱に食らっていたのだ。自然界で白い色は景色に溶け込みづらく、故に人間が改良した真っ白な蚕は、自然に返してやってもすぐに天敵に食べられてしまう。人絵は、かつて父が語っていた言葉を思い出した。そう言っていたのは、他ならぬ父なのだ。ならば、父は意図的に蚕がを離して鳥に食わせているというのか。人絵は今自分が目にしている事実が信じられずにいた。そうして人絵が呆然と見守っている間にも、蚕がたちは蹂躙された。飛べず走れない彼らに逃げ場はない。鳥にされるがままに捕らえられ、つつかれ、次々と食われていた。羽だけがひらひら軽やかに、地面へと散っていく。初雪の日みたいだと人絵はぼんやり思った。これからはただ寒い日々が待つばかり。春がいつ訪れるか知らぬまま、ただ耐えるか、耐える間に倒れるか、そんな無慈悲な予感に似ていた。父の残酷な意図が理解できないまま、人絵は障子まで近づいた。親にかける言葉を探り、より乾いた喉を酷使しようと息を吸った。
どうして、父さん。
呼びかけは中空で凍った。善之助の体は背後に娘がいると分かっているであろうに微動だにしない。その背中からは何も読み取れない。うなだれている風でもなく、笑っているのでもなく、ただ立ち尽くして成虫たちが蹂躙されるのを眺めているらしかった。その向こう側でヒヨドリたちは蚕がをすべて食べ尽くしたのか、思い出したようにひょうひょうちちとけたたましく泣きながら去っていった。
梅雨で黒く湿った地面に無数の羽が散っている。はあ、死に装束だ。と一重は思った。幼虫たちの体の白さは、さなぎを守る繭の純白は、そして親虫たちの羽ばたかれることのない羽の白色は、彼らにとっての死に装束だったのだ。生まれてから死ぬまで一貫して潔い白色で染め上げられ、血の跡一滴も残しはしない。父はなおも動かず、語らず、散らばった羽を眺めている。あるいは本当に何も感じていないのかもしれなかった。人へは狂乱の跡地に背を向け、家の奥へと足を進めた。父にかける言葉はもうない。外の明るさに反して、家の中の暗さに目がなかなか慣れてくれなかった。目をつむると、散らばった白い羽が、まぶたの闇の中でなお、いくつもいくつも光を放つ。目をきつくつむっても消えてはくれない。それでも、慣れ親しんだ生活の感覚を頼りに、まぶたを閉じたまま、次の前の襖に手をかけた。目を開けると、光源のない、前の間よりも暗い室内で、床に着物が広げられていた。薄紅の地に、扇と流水の振り袖。仕立てられた、人への晴れ着だ。母が昨夜そこに並べていたそのままに、多頭紙の上に丁寧に、揃いの赤い帯や帯留めとともに鎮座増しましている。今日の昼、人へに会いに来るという大事なお客様を迎える際に着るようにと、母からきつく言われていた。そういえば、この晴れ着をきちんと着るのは正月以来だ。いいお話だということなの。きっと人へにとってもいろいろな経験ができる。人生が豊かになるわ。そんなことを言いながら、母の目はこちらを見ていなかった。眼球は娘を見下ろしているというのに、焦点は人への姿をすり抜けて遠くへと向けられている。悲嘆に暮れてもどうにもならないほど悲しいことなら、直視はしない。そういえば、兄がいなくなった時も、母は同じ様子だったな、などと人へはぼんやり思い出す。せめて、少しは惜しんでもらえたというのか。大事なお客様とは、人へがこれから行儀見習いに入る先の代理人とのことだが、そのたかが代理人に会うのに晴れ着をわざわざ引っ張り出すことの意味を、人へももう気づいていた。今逃げ出せば、兄よりは正当な理由だと父はうなずいてくれるだろうか。そう考えて、人へはすぐに否定する。あれほど大事にしていた蚕たちを死滅せしめた善之助が、娘の行く末ごときでもう嘆きはしないであろうことを、自分が一番よくわかっていた。一歩、その着物に近づく。美しく、繊細な技術を駆使して作られた。蚕が桑を糧に吐き出した、糸の慣れの果て。繭の中にいるさなぎは死んでも、吐かれた糸は人にまとわれ、いつまでも残る。絹糸に包まれながら眠りについて、死んだことにも気づかないまま釜茹でにされるのと、どっちが幸せだったのかな。人へは自分が身を委ねる運命をあざけりながら、長く垂れた袖のあたりを踏みつけた。裸足の足の裏、赤と金の布地が指先に冷たい。薄闇の中、ぼんやりと足先が白く光って見えた。かつて日に焼け、草履の跡がくっきり残った幼い足はもう遠い。
自分の死に装束を踏み、足先に眉の慣れの果てを感じながら、人へは目を閉じ、耳を澄ました。雨の音も人の声も遠く過ぎ去りもう戻らない。自分の心身を守ってくれるものもまた存在しない。未来なんてすべてなたで刻んでしまえればいいのに。川崎明子作、さなぎの家をお聞きいただきました。音響効果、河津貴博。技術、勝谷修造。制作、熊倉悟。語りと演出はアナウンサーの松本真希でした。
ラジオ文芸館、次回は7月20日月曜日のこの時間です。浅野敦子作、ランニングをお聞きいただきます。このラジオ文芸館ではお気になった感想やメッセージを募集しています。ラジオ文芸館のホームページ、あるいは郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館の係までお寄せください。明日のこの時間のご案内です。深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、2026年3月分からお聞きいただきます。ドクター柿添え、道の句の沿岸を歩くと題して、日本対岸協会会長の柿添え忠夫さんのお話、2026年今年の3月分の放送からお聞きいただきます。では深夜便の歌に参りましょう。先月と今月の深夜便の歌は矢井田ひとみさんの歌うアイムオーケーです。作詞作曲も矢井田ひとみさんです。では矢井田ひとみさんです。 I'm OK。
疲れたまぶたそっと閉じれば、水面を泳ぐ白い光が、帰っておいでと優しく手を招いて、
矢井田ひとみさん、I'm OK、 深夜便の歌をお届けしました。ここでお知らせです。
推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし増えてく、同志違うらしい、嘘つかないでよ、欲しい言葉集めた、そういい、あっちはダサい、みんなが言ってた、あの人が言う、それだけでシェア、意見か事実か推測か、それとも願望混ざったまま、どこから来たの、確かめよう、シェアする前にちょっと待ってよ、その指先で誰かを刺すの、白か黒かじゃ割り切れないぜ、その間をちゃんと見ていきたい。
メディアリテラシーキャンペーン、続いて深夜便からのお知らせです。8月30日の日曜日放送の期間深夜便は、毎年恒例の魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5です。今回のテーマはグループサウンズパート2です。スタジオには作詞家の瓜野正夫さん、元タイガースの森本太郎さん、ゲストにお迎えします。それから人見実さんにもお話を伺います。進行は徳田明アンカーです。そこで皆さんからのリクエスト曲をお待ちしています。そのリクエスト曲とその理由はお書きください。それから好きだったグループ、メンバーなどについての思い出、エピソードなどもお寄せください。瓜野さん、森本太郎さん、人見実さんへの質問もお待ちしています。いずれも締め切りは今月31日必着でお願いします。ラジオ深夜便の係にお寄せください。期間深夜便のお知らせでした。では全国の天気概要をお伝えしてまいります。今日は気圧の谷が北日本と東日本を通過するでしょう。西日本は高気圧に緩やかに覆われます。沖縄は晴れるでしょう。ただ沿岸の海域は波の高い状態が続きます。九州と中国、四国、近畿は午前中は各地で晴れるでしょう。気温の上がる午後は大気の状態が不安定になり、山沿いを中心に雨雲や雷雲が発達しやすくなります。空模様の急な変化にお気をつけください。東海と関東甲信は雲が多く、午前午後ともに所々で弱い雨が降るでしょう。北陸は雨が降ったりやんだりで、たびたび雨足が強まります。激しく降る恐れもあり、道路の冠水、川の急な増水など注意が必要です。東北は明け方まで広く雨で、日本海側では局地的に雨足が強まるでしょう。日中も雲に覆われたままで、にわか雨の可能性があります。北海道も雲が多く、北部を中心に所々で雨が降るでしょう。最高気温は那覇31度、鹿児島34度、福岡36度、高知33度、松山35度、広島と松江は33度、大阪も33度、広い範囲で平年を上回る暑さが続きます。東日本と北日本もこの時期としては高いところが多く、熱中症対策が欠かせません。名古屋33度、金沢29度、新潟28度、東京29度、仙台31度、秋田28度、札幌27度、釧路は24度の予想です。天気概要でした。
2時の NHK ニュースです。